キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お客さんは普通大きな会社を選ぶと思うんですけども、辻先生は一人でやって勝ってきたってことなんですけども、大きな会社に小さな会社勝つ方法を教えてください。
なるほどね。はい、お客さんが、うちだったら太陽光発電を扱っていたわけですけど、太陽光発電を買おうとしたとき、小さな会社から買うのか、大きな会社から買うのか、大手から買うのか、普通だったら大手の会社から買うのが普通だと思うんですけど、信用とか信頼とかあるからね。小さな会社っていうのは、基本的には大手と比べたらやっぱり勝てないよと。だけど僕は勝ちまくってきたんだけど、それは何でですかと、その秘訣があればみたいな話だと思うんですけど、その通りですね。はい、答えをズバッと言ってしまうと、その会社対会社っていうふうになるんじゃなくて、人対人っていうふうに持っていくべきですよと。会社対会社だと、先ほど言ってたように例えば資本金だとか従業員数、信用度、信頼度ではぶっちゃけ太刀打ちできませんよと、絶対負けますよと。例えば、大手のヤマダ電機と比較してみましょうと。ヤマダ電機、はい、資本金で連結710億円あります。はい、総資産は1兆円を超えております。はい、従業員数は2万人を超えていますよと。はい、そんな超大手のヤマダ電機と、はい、うちの、はい、シガソーラーアミニティという小さな会社と比較したときに、はい、どちらの方が、はい、信用度があるんですかと、はい、信頼度はどちらの方が上ですかって言ったら、絶対ヤマダ電機なんですよ。はい、どちらの方が倒産する確率が高いですかって言ったら、ヤマダ電機が倒産する確率なんてほぼないわけですよ。絶対うちなわけですね、ヤマダ電機と比較した場合。じゃあ大手とその、中小零細企業とどちらから買う方がお客さんは安心するのかっていうと、それは大手になるわけなんですけど、だけどそれじゃありませんよと。ちゃんと勝ち方ありますよと。でもちろん価格なんかで勝負したらもちろん負けますよと。向こうはそのスケールメリットでドーンってくるわけですから、めちゃくちゃ安い金額を出してきますよと。安さに対して、価格に対して大手と戦うっていうのはもう大きな間違いですよと。絶対勝てませんからね。そうじゃないですよと。はい、僕は勝つために僕は4つのことをやりました。はい、1つ目何かっていうと、プライベートを見せたってことです。で、2つ目が商品のメリットとデメリットを伝えたっていうのと、3つ目が、24時間いつでも連絡していいよって伝えたのと、4つ目が相場よりも少し安い価格にしたっていうだけです。はい、激安ではありません。はい、この4つをやりました。で、まず1つ目のプライベートを見せたっていうのは、例えば僕がどこに住んでいて、どんな考えをしていて、その一人の人間としてそのお付き合いしたいかどうかっていうことを知っていただきたいがために、僕の例えば過去の恥ずかしい話だとか、そういうのをもう前面に見せたわけですね。パーソナルな情報っていうのをどんどんどんどん見せていったんです。結局買う人、お客さんっていうのは一人の人間ですから、あ、この人だったら信用できるなとか、この人から買いたいなと思わせるためにどうしたらいいのかっていうと、会社組織で戦うんではなくて、僕は個人の一人の人間として見てくれっていう話で戦おうとしたわけですね。そうするとお客さんも、あ、 なるほどなと、会社の大きな企業になってくると顔は見えないけども、あの辻さんだったら顔がすぐ見えるし、直接あの連絡もできるねっていう安心感を与えていったっていう、そのプライベートを見せていったっていうのがあります。で、2つ目の商品のメリットとデメリットを余すことなく全部話したっていうのは、その普通の営業マンって基本的には商品のメリットしか言わないんですね。メリットしか言わなくて、デメリットっていうのは隠そうとします。でもお客さんからすると、あの隠されると知りたくなるわけですね。暴きたくなるわけです。で、隠したくなるようなデメリットっていうのをあえて伝えるっていうのがいいのかなと思います。例えばお客さんが感じるデメリット、小さな会社で買ったら、はい、どんなデメリットを感じるかっていうと、あなたの会社が倒産したらうちはどうなるんですかっていうのが絶対に心配になってくると思うんですね。それも、まあ、うちらでいうあのウィークポイント、弱点になるんですけど、あのご安心くださいと、ちゃんとしたあの保証に入っているので、例えばうちが倒産してしまっても、あのちゃんとシャープの保証でちゃんと治りますよっていうことを伝えてあげることが逆にいいのかなと思います。うちが倒産したら保証もなくなるよっていうわけではありませんよと、ちゃんとメーカー保証が入っているので、うちが倒産したとしてもそのシャープの方からちゃんと保証が受けれますから、ご安心くださいねっていうふうに、ちゃんと伝えておきましたよと。で、うちが倒産したらどうなるのなんて、そのお客さん側もそんななかなか失礼なことも言えないでしょうし、だけど絶対に気になることなんですね。だから僕はあえて言うと、もし仮にうちが倒産したとしても大丈夫ですよ、ご安心くださいということを言えるような、そのちゃんとした情報をちゃんと言えるかどうかですね。メリットとデメリットがちゃんとありますよということです。で、もちろん相手をその、まあね、任せるために、うちが勝つために相手のデメリットもこちらも言うわけですね。例えば大手量販店、家電量販店だったら、今だったらあの、まあ、今はもうないですけど、当時今だったらその太陽光発電というブースがあるでしょう。でもあの人たちっていうのはすぐにいなくなってしまいますよと、そしたらどこに問い合わせしていいかわからないというふうになってしまいますよと。だから量販店っていうのは、あの 今はブースがあるからいいですけど、そのうちその太陽光のバブルがなくなってしまったら、あのブースもなくなってしまって、どこに問い合わせしていいかわからないっていう目に遭ってしまいますよ。だから専門店にやった方がいいんです。こういう太陽光発電っていうのは、その家電量販店で買うんではなくて、そういう専門店で買った方が絶対にいいんですねみたいなことを言ってたわけですね。そうやって相手のデメリットなんかもこう伝えていって言っていくみたいなことをやっていました。商品のメリットだけじゃなくて、デメリットもちゃんと言うで、自分のデメリットもちゃんと言うし、向こう側の相手側のデメリットも言うみたいな感じで言っていました。だから例えば相手側が大阪の業者とか、滋賀県ですけど、その大阪とか京都とか他府県から来る業者のデメリットって一体なんだっていうと、基本的には訪問販売ですからぼったくりですよとか、一度売ったらもうあの売りっぱなしですよと、もうめちゃくちゃ怪しいですよと、保証が受けられない可能性もありますよなんて、もうボロクソに言っていました、僕は。はい。で、どうせ買うんだったら地元の会社でやった方がいいですよと。で、地元の会社で10年以上の実績がある会社でやった方が安心ですよということを言っていたわけですね。そうやってこう言っていくと、もううちしかないみたいな感じになっていくので、そういうふうにやっていました。で、3つ目の24時間いつでも連絡してもいいですよっていうのは何かっていうと、僕は携帯電話を教えたんですね。プライベートの携帯電話を教えました。はい、何かあったらいつでも結構ですので、僕の携帯に電話してください。これは僕のプライベートの携帯電話ですので、逃げも隠れもしませんよと、もう何だったらあのもう気軽に電話くださいねというふうに言っていました。で、今だったら僕は LINE でお願いしますって言っています。はい、あの電話基本的にもう僕出なくなっちゃったんで、 LINE で連絡くださいと。 LINE だったらあの24時間いつでもあの LINE 送っていただいていいですよと、夜中の1時2時でも全然遠慮なくして送ってくださいねと、僕全然大丈夫ですからねというふうに言っていました。はい、で、24時間以内に必ず返信しますよと、あの契約したらあのもうポップツッと音信不通になる営業マンっていっぱいいるでしょと、僕ああいうクソみたいな営業マンとは違いますからねなんてことも言っていました。これも、まあ、メリットとデメリットを伝えるっていうのも含めて言っていましたね。で、4つ目のその相場よりも少し安い価格にしたっていうのも、あの、まあ、うちは激安価格を言っているわけではないんです。でもその相場よりもやたら高い金額でもないんですね。ぼったくりとかではないんですけど、でもあの相場よりも少し安い価格でご案内させてもらってるんですと。で、適正な工事で適正な商品をちゃんと売ろうとしたら適正価格っていうのは世の中にありますと。でもその適正価格よりも少し安くご提案しているので、 結果的にはこの工事の品質、そしてこの商品のクオリティを考えたら結構お安いんかなと思いますよというふうに言っていました。で、まあ、あとはその人の顔を見て値段を決めるようなその営業しませんよと。例えばこの人は交渉上手な人だからもうしゃあないな安くしようだとか、この人はその交渉がまあ下手な方、あまり交渉しない方、例えば僕のことを信用してもらって、あ、分かりましたと、辻さんがそこまで言うんだったら信用していますのでこれでお願いしますって、分かりましたってスパーンって決まった人がやたら金額が高くて、でやたら交渉する人だけが金額が安くなるっていうのは、これは僕は不公平だと思っているので、誰に対しても僕は価格は一発勝負です、値引きは一切しませんっていうふうに言っていました。まあそういうことを言うことで、そのね、交渉した方がお得になるのかっていうのを全部打ち消しましたよと。で実際に僕は相場よりもちょっと安い金額でご提案していたの で今だったらね、インターネットで相場の価格帯なんかも分かりますから、そういうのを調べた時、調べられても、あ、辻さんの言うた通りにちゃんとその相場よりもちょっと安い金額やったんやなっていうふうになるから、多分信頼していただいてスパーンと契約になってたのかなと思います。価格を吊り上げるようなこともしないですし、極端に値下げするようなこともしませんよと。でもちろん激安は危ないんですよってことも言っていました。まあ、その時 のトークもあるんですけど、病院とかとね、いや太陽光発電の業界は医療の業界とよく似てるんですとか言って、僕はそういうことを言って医療の業界を持ち出してきて、その価格がうんぬんかんぬんっていうのを言っていました。はい、この4つですね、はい。で、お客さんから契約をいただこうと思ったら、1つ考えなきゃいけないことがあるんです。さっきの4つも踏まえてなんですけど、お客さん その深層心理というか心理をもう徹底的に考えましょうなと。お客さんの心っていうのを真剣に考えたら大手に勝てるようになりますよと。じゃあお客さんの心理を徹底的に考えたらまず何しなきゃいけないのかっていうと、はい、1つあります。必ずやってほしいことは情報発信者になりましょうねと。情報発信者になることでお客さんは信用していただけますから、情報発信者にならなかったら結局その相見積もりとかで価格の安いところっていうふうになってしまいますけど、情報発信者で新しい情報をどんどんで、普段の普通の営業マンが言わないような情報をどんどん伝えていく。で太陽光発電とかその商品を使った人しかわからないその体験談だとか、そういう商品のデメリットだとか、そういうのを全部出すことによってお客さんが、あ、この人だったら信用できそうだなっていうふうに感じていただけますから、ぜひぜひその情報発信者になってやっていきましょうねと。そうしたら大手だろうがどこだろうがもう関係なく、辻さんだからお願いしますねと。で結局その僕もよくアンケートやりますけど、うちで契約していただいた理由は何ですかっていうと、ほとんどの方が辻さんが気に入ったからっていうふうに言っていただいてるわけですね。だから個人を買っていただいてるわけです。でも100発100中っていうわけじゃないと思うんですね。例えば金額だけで判断するっていう人がいたらやっぱそれで負けてしまいますし、もうやっぱ大手がいいんだっていう人がもういてたらやっぱ大手に流れてしまいますし、でももうほとんど僕は勝ってきましたから、クロージングしてね、制約率が9割でしたから、そういうのに負ける人って僕は1割ぐらいしかいなかったんで、やっぱり情報発信者になることによって圧倒的な制約率を高めることができますから、ぜひ情報発信者になって営業やっていきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。